山花明日も
いい天気。
街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。お電話は 011-622-2222 011-622-2222 2が4つ、ファックスは011-622-2223 011-622-2223。メールはリクエストアットラジオカロス .com、 アルファベットで REQUEST アットマーク RADIOKAROS.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
今週の山天はラジオあずましやの日々です。山花十九条伝廷前の NPO 法人あずましやが運営する宅配ケーキ店シオンテーホヤホヤ、ここでは精神障害などハンディキャップのある方が働いています。ちょっと癖のある二十数名が働くこの店では毎日さまざまなことが起こります。そんな私たちのとってもバタバタでとっても普通な山花暮らしを発信していく番組にしたいと思っています。おしゃべりは宅配ケーキ店シオンテーホヤホヤ広報担当星野和弘さん、
はい、
それから私 NPO 法人あずましや事務局長コッシー、それから、本日の CM 担当ですが、ヒューマンアカデミー札幌校の稲野香織さん、新山公香さん、そしてスイッチマンは今日は2人ですね。まず師匠の米子正春さん、それから弟子見習い東大輔さん、以上の皆さんでお送りします。どうぞ最後までお付き合いくださいということで始まりました、今週のラジオあずましやの日々です。いつものようにですね、今日もゲストの方に来ていただいてますので、まずゲストの方を紹介しましょう。今日はゲストが2人いるんですよね、
はい、
まずお一方目は太田隆夫さんとおっしゃいます。太田さんよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
よろしくお願いします。
太田さん声が出ました。太田さんはですね、たくさんの役職を持ってらっしゃるのですが、その中でいくつかご紹介させていただきますと、NPO 法人作家連顧問、札幌市精神障害者家族会連合会というのが正式名称ですが、そちらの顧問をされている方、それから同じく NPO 法人ですみれ会というところの理事をされています。このすみれ会というのは精神障害をお持ちの当事者の方の団体で、全国的にも非常に名前が知られた大きな団体ですね、
はい、
その他いろいろな関連団体の役割だとか役職を引き受けになっている方です。今日は最後までどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あともう一つはですね、まあ山花明日もいい天気で山花の事業所ですので、星野さんと一緒に普段ケーキを作っている、裏若き新人スタッフ大島美佐子さんです。大島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大島さん今日ラジオが初めてなのに、さっきからずっと落ち着き払ってふてぶてしくて
ふてぶてしかのがわかんないけど、
さすがだな、
堂々としてますよね。
してますね。
ありがとうございます。
さすが、褒めてるんですよ。
ありがとうござい
ます、はい。でまあ、先ほど太田さんご紹介しました。で、まあ、肩書きをご紹介しましたが、まあ、私たち的にはですね、私とか星野さんのいる業界では、はい、もう本当に札幌で草分けの人ですね。
はいはい、
太田さん知らない人はいないと。
そうですね。はい、
そのさ。
そうでしょうかね。
そうですね、業界では、いわゆる精神障害というジャンルの障害をお持ちの方が、長く病院の中で暮らしている時代が長かった時に、病院から退院して町で暮らせるようにっていう活動を札幌の中で本当に最初の頃からされてきた方なんですよね。星野さんは太田さんはどこでどんな風に、
はい、あ、僕はですね、最初に入ってたあの患者会集まりみたいなところでちょっとあの、まあ、はい、まとめ役をやってる時に、はい、まあ、札幌市 の作業所 であの連合を組んで活動していこうっていう時に、はい、うん、あのそこに入りまして、その時にその社会参加共同作業所っていうところのに太田さんがいらっしゃいまして、うん、その時からこう今から十何年ぐらいこう共にというか まあ、一緒にこう時々交わしてお仕事してまいりました、
ね、うん、はい、今あの法律もいろいろ整備されてきて、はい、まあ、精神障害のジャンルだけでも働くために準備するような場所が100前後ぐらい
恐
らく札幌の中であると思いますけど、太田さんが初めて活動されたころは2つしかなかったって、
そうですね、
そんなことだったり、まあ、そんなお話を中心に、まあ、僕から言わせると太田さんの歴史は札幌の精神障害者の社会復帰の歴史みたいなことになるので、ちょっとそんな形であの障害のある方が街で働くということがどんなふうに、街で暮らすということがどんなふうに進んでいったのか、おいおい伺っていきたいと思います、はい、まず歓迎の音楽をかけたいと思うんです。で、いらっしゃるときにですね、太田さんどんな音楽を聴きますかって言ったら、私音楽は聴かないって言われてしまって何をかけたらいいか困ったんですけど、最終的にこれに落ち着きました。小沢昭一、手のひらを太陽に。
ああ、いいですね。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。私たちの何気ない日常生活の傍らに、もっとアートな作品を今まで以上に取り入れてみたら、今までとはまた違った心豊かな生活、アートな暮らしが見えてくると思います。もう一人の新しい自分探しができるかもしれません。アートな村、アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中に取り込むことができればとの思いから始まりました。アートな村、アトリエ村がアートを愛する人々の交流の場になれば幸いです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェ、住所は札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせの電話番号は 011-590-0050 011-590-0050、 営業時間は11時から20時、火曜日、第4水曜日、木曜日は定休日です。インターネットはアトリエ村で検索してください。取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦で、ご家族で、いかがですか？取れたて、北海道の味どころ、喜び。旬の味覚を味わっていただけますよう、心を込めておもてなしいたします。ご来店時に、カロスで山天聞いたよと、一言おっしゃってください。生ビール、またはジャガバター、サービスいたします。住所は、札幌市中央区南五条西三丁目第四グリーンビル2階です。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 011-518-2419、 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日および祭日です。郷土料理喜び、 皆様のお越しをお待ち申し上げております。
はい、どうもありがとうございました。ただいまの CM を担当していただいたのが冒頭ご紹介した稲野香織さんですね。それからオープニングの方は新山君香さんにも読んでいただいてました。後ほどまた登場してもらうことになります。ありがとうございました。新しいスポンサーさんも確実に増えてありがたいお話ですね。
そうですね、
この不景気の中でね、
はい、
生ビール一杯サービスだし、
いいですね。僕今お酒やめてるんでちょっと濃くの話
そうでしたか、はい、ちょっと変なとこに食いついてごめんなさ い、
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 い、 い、 い、
はいはい、ではちょっと太田さんのお話に戻りましょう。太田さん、ちょっとつかのことを伺いますが、
はい、
御年おいくつで。
去年の11月で満88歳になりました。
ベージュ。
ありがとうございます。
まだまだ若いつもりでおります。
あ、若いです、う
ん、この前ちょっと打ち合わせした時もね、これからもあのこともこのことも勉強しなきゃいけないし、ね、やんなきゃいけないことがたくさんって言ってて、あ、これがパワーの源かと思いましたが、じゃあちょっとラジオのお聞きの方で、まあ、太田さんご存じない方ももちろんいらっしゃると思うので、ちょっと太田さんが私たち の、 その精神障害者が街で暮らすためっていうような関わりを始めるきっかけになったあたり、個人的な体験もベースにあったようですが、もしよろしければその辺ところからまずちょっと教えていただいていいですか。
はい、私はね、弟が今は統合失調症と言ってますけどね、
はい、
当時は精神分裂病と、
ね、精神分裂病ってどうなっちゃうんだろうと
言っておりました、うん、そういうことの中でね、実は弟は大学行ってたんですけども、
はい、
建築士を目指してね、
はい、
工学部にいましたが、
はい、
安保闘争のね、槍ぶすまの中に、閉じ込められたような感じで、それですっかりおかしくなっちゃってね、でその時に発病したということです。
なるほど。
で、もう弟の病気については全く私は知らなかったんだけど、
うん、
たまたま農業団体の健康保険組合というところにおりましてね、
太田さんの当時のお仕事が、
そうなんです、そうなんです、ね、はい、私は、まあ、現役は農業団体、いわゆる、まあ、ご承知 の、 国連とか、
はい、農協みたいな
の、そうです、はいはい、農協の、
はい、
まあ、北海道における連合会、
なるほど、
組織ですが、
健康保険の仕事をして
そこでですね、はい、全道の農協の健康保険の扱いを、
はい
はい、当時札幌の連合会だけは健康保険組合というものを作っていたんですけどね、うんうん、
はい、
各町村にいる農協の職員の人たちは、
はい、
まあ、俗に言う政府干渉健康保険、
はい、
まあ、当時は組合干渉と政府干渉とありましてね、
はい、
政府干渉の健康保険、健康保険ではですね、はい、いわゆるその、法律に定めた給付だけなんですね、
はい、
ところが健康保険組合では、
はい、
それ以外の給付ができる。例えば、はい、医療費の負担、家族の負担がまあ3割でありましたが、
はい、
それを個人負担分を支給するという。
なるほど、普通の保険よりも
農協
の保険の方が手厚かったんですね。
そうなんですよ、ね、どうして同じ農協職員でありながらね、連合会の職員の人だけがそういう恩恵が受けれるような仕組みの中で健康保険が受けられているのかと、
はい、
これはやはり、なんとかね、単協のいわゆる農協の職員、単協の職員も、
はい、
ね、この恩恵に預かれるような組合組織に統合すべきではないかという、まあ、ことでね、統合運動をやりましてね、そしてそれが昭和35年に、認可を受けて、そして、まあ、全道一の健康保険組合になったんですね。そういうことの中でさらに私たちは前向きに農協職員の健康を増進していこうと、
はい、
疾病予防事業もどんどんやっていこうというようなことですね、
はい、
ヘルス増進の事業を取り上げたり、
はい、
それから札幌へ出てくる人たちのためにですね、まあ、安い宿泊施設、
はい、
ご承知でしょうけれども北養生の西7丁目に、はい、北の憲法会館
ってのがありますね、駅前の角っこのところね、
あれは私がいるときに、はい、まあ私が立てたっちゃうのおかしいんだけども、
う
ん、
って言いそうな雰囲気だったんですごいなと思ったんですけど
これを実現したと
なるほど、
まあ、いうようなことがありました。でこれはちょっと、まあ、横道にそれた話ですが、
じゃああれですね、活動の最初はいきなり精神障害者っていうより同じ健康保険でもなんか違いがあるのがおかしいとかっていうところで活動されたりっていうところがあって、その後弟さんの発病があって病気と関わるようになったっていう、
そういうことです、そういうことです、うん、それでね私はね健康保険組合っていうのは、まあ、ご存じないかもしれないけども、お医者さんから来る請求書ね、
はい、レセプトってやつですね、
そうですね、組合員が、はい、医療にかかった場合に、うん、請求書が、医療機関から来ますよね、
はい、
それを審査できるわけですよ、
はいはいはいはい、
ね、そして点数が間違っていれば過誤調整というようなことで、
はい、
支払い基金事務所というところへ戻してあげて、
うん、
そして、まあ、正規の正しい料金の支払いをやっていくというような、うん、こういう業務をやれたわけですよ、
はい、
したがってですねその時に病院から来るレセプト、今言いましたね、診療報酬請求、
はい、
明細書っていうものの中身を見れるわけです、
はい、
で私見ていってどうもなんかこう精神病院のレセプトは、
はい、
どうもこう毎回同じような額で、
うんうん、
どこがどういうふうになってるんだろうかっていうことに興味を持ちましたね、
はい、
そのうちに、まあ、子供弟が病気になったために、うん、精神科の勉強をするようになりました。
なるほど、
普
通の内科とか外科とかだと毎月毎月違う治療内容でいずれ退院していくのに、精神科の人は毎月同じ内容でしかも相当長期に入院するっていう、
まあ、そうですね、
そんなことをレセプトから見たってことですね、
まあ、そういうようなことでそのどうもちょっといろいろ疑問が生じました。
はい、
まあ、病院でどのような治療をしているかよくわからなかったんだけども、
うん、
このレセプトを見るとですね、同じような薬が毎回出てね、
うん、
治療がそう変わってはいないようなね、
うん、
請求書が上がってくる、これは何だろうかなっていう疑問はありました。
なるほど。
でしかも長かったんですね、みんなね、
は
い、
みんなね
2月期3月期なから何年もっていう、まあ、人がいて、
うん、
なんとかこれはならないものかなということで大変まあ興味って、まあ、関心を持ちましたね。
うん、
それで、退職してから精神障害者の、まあ、仕事をするようになったと。
なるほど。
まあ、いう経緯がございます。
そうでしたか。僕が精神障害の方とお付き合いするようになった、仕事をするようになったのは17、8年前なんですけど、うん、その時に資格を持っている人たちの集まりとかに行くとですね、その当時からやっぱり一回りぐらい太田さん年長で、でなんて言うんでしょう、僕ら若い人はこう臆して発言しないんですけどね、そういう大きな集まりでも太田さんがわっと手を挙げて、まだまだ病院の中に閉じこもっている人がたくさんいるのに、あなたたち外に出るためにどれだけのことしてるんだっていうようなことをおっしゃってて、当時は僕あんまり言ってる意味が分かんなくてですね、小室さん何を言ってるんだろうと思ってたんですけど、どこに行っても太田さんがいらっしゃって、で太田さんがそういう外に出すっていうことにとっても頑張ってらっしゃるっていうのが分かってきて、そういうでもベーシックなところがあったんですね、弟さんのことがあり、お仕事として精神科医療の仕組みをレセプトで見てて疑問を感じっていうようなところだったんですね。その後家族の活動に長く関わられたっていうことですけど、
そうですね、
ちょっとだけ触りだけどんなことやられたか。
昭和57年にですね、
はい、
職場退職してからですね、
はい、
北華連の、
北華連というのは北海道の家族の会のことですね。
そうですね、
北海道家族会連合
会、北海道精神障害者家族会、はい、家族会というね、家族連合会という、
なるほど、
そちらの方にお手伝いに入りましてね、
はい、
でその57年の年の秋に事務局長になったんですね、はい、それからまあ一生懸命勉強しました。一番その力を入れたのはですね、
はい、
地域に産業所を作ろうという活動でしたね、
はい、
当時今札幌に産業所がサッカー連という札幌精神障害者家族連合会というところで、
はい、
まあ言うならばたまり場みたいなものを作りましたね、
うん、
希望の家という、
はい、今もありますもんね、
今もずっと続いておりますがね、はい、これがまあありましたが、もっともっとね、作業を取り入れたり、それから地域との交流が行われたりというような作業書に一つ書いていこうじゃないかというような動きはありましたね、
はい、
それで私が入った昭和57年のその北海連の時にはですね、札幌には一つしか産業なかったです。それから今度1位の会というボランティアのやってる作業所、
はい、
うん、でこれは今まあなくなりましたけどね、
うん、
それからタンポポという作業所が、
タンポポさん今もありますね、
タンポポは今もあるんですね、これが札幌では3つ目ですね、それからまあ4つ目がすみれ会という、先ほどちょっと紹介、
理事やってらっしゃるということですね、
私はまあ理事やってるんですけども、いわゆる当事者の作業所を作ったんですね、まあ、そういうようなことで非常にまだまだ私がこの世界に入ってた当時はですね、精神障害者の福祉という面はね、まだまだその底の浅いものであったということで、まあ、だんだんだんだんこう世の中が変わってきましたからね、まあ、あの当時のことを思うと非常にこう懐かしいというか、随分、まあ、世の中が変わってきたものだなと、まあ、いうように思っておりますね。
そうですね、まあ、あれですもんね、札幌ってすごく精神科の病院が多くて、札幌中の精神科の病院のベッドを集めると7000あるって言われてて、これはこの人口規模にしては世界的に異例に多い町で、太田さんが活動を始められた頃は、僕らが勉強した時に平均の入院の日数がね、精神科以外のすべての病院が20何日間に対して、精神科が当時ですよ400日以上、平均でですよ
1年以上
ですね、ですね、だから長い人は20年とか30年という人がゴロゴロいましたもんね当時ね。そんな世界の中でその病院の中にいるのが当たり前っていうのをちょっと外に出てもらおうっていうところを、その30年前から太田さんやってらっしゃったということですね。まだまだちょっとこのあたりの話で、実は事前に聞いたところで面白いところもいっぱいあるので、後半ちょっと伺います。で、実は太田さん山花人でもあって、山花に長く住んでらっしゃるっていうところもあるので、後半そんなお話も伺いたいと思います、
はい、
じゃあ2曲目の曲で、これは星野さんの
リクエストですね、
ご自分でじゃあ、
はい、ここは7、8年ぐらいまでだと思うんですが、他の FM 曲で流れてちょっと気に入った曲なんですよね、アーティストはディアン・ライムス、曲名は Can't Fight the Moonlight です。よろしくお願いします。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で、中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハナ、明日もいい天気。ラジオ中パ。ホームページ中島パフェ。ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は、札幌市中央区、南15条、西13丁目、1-34。お問い合わせのお電話番号は、011-530-3050、011-530-3050。ホームページは、ホンダ明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東とんでん通り、小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は、生ラム、肩ロース半額の日です。ご来店時に、カロスで山天聞いたよ。とおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目、 東とんでん通り。電話番号は 011-512-0229 011-512-0229。 スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
続きまして、ヤマテンニュース松仙だよりです。最初はヤマハナ柏自動会館の可愛いレポーターから声のお知らせです。
はい、それでは自己紹介をお願いします。
ヤマハナ小学校の2年生小原優吾です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは児童館の行事の紹介をお願いします。
一つ目の行事は、ようこそ新1年生です。日時は4月10日金曜日1時30分からです。内容は児童館のルールを覚えようです。参加は自由です。
中島公園内小熊座からのお知らせです。春一番おめでとう公演、3月28日土曜日から4月12日までの土曜日と日曜日に開催します。入場料は3歳以上400円、新入園児新入学児童の方は無料ご招待です。開演は11時から。お問い合わせは 011-512-6886011-512-6886 小熊座までお願いします。演奏会のご案内です。札幌旭ヶ丘高等学校合唱部第9回定期演奏会、日時3月27日金曜日、会場は18時から、開演は18時30分から。会場は中島公園内来たら大ホール。入場料などのお問い合わせは 011-520-1234 011-520-1234 来たらまで直接お願いいたします。また翌日3月28日土曜日からは、札幌北高等学校吹奏楽部第20回定期演奏会が行われます。こちらの開演は18時からとなっております。アニメーション映画が上映されます。アートアニメーション短編作品上映会、北海道教育大学学生の自主制作作品とプロ作家の作品32本を上映いたします。日時は3月27日および28日、上映は18時から。会場は札幌市中央区南三条西6丁目町営ビル4階、アティック南三条病院の向かい側です。アクセスは市電市政館小学校前、下車が便利です。入場料は800円。お問い合わせ先は 011-676-6886 011-676-6886 アティックまでお願いいたします。最後に、ヤマテン交通安全一口メモです。子どもと高齢者の交通事故防止、春の全国交通安全運動が始まります。1年生、初めの一歩は右左。以上、ヤマテン松仙情報でした。
はい、どうもありがとうございました。松仙だよりの充実といったらないね。
そうですね、はい、
さすがヤマテンというかね、ヤマハの明日もいい天気という番組名に、
ね、
はい、恥じない内容、はい、読みもね、
はい、
稲野さんの安定したその、はい、どう言ったらいいんでしょう。いやでも児童館の子供の声良かったね、
可愛
らしかったですよね、うん、最初の武田のりえさんの声も児童館の声かと思うような声でしたけど、あれひどく良かったな、あれ。いや、いい番組だ、うん、はい、じゃあここで突然ですけど、
突然ですね、
新コーナー、
和弘の部屋。
よろしくお願いします。
皆さん聞いてある方は何が何だかわからないと思うんですけど、
もう僕も、
ちょっと私コッシーの方からこのコーナーの成り立ちをラジオあずまし屋の日々ですね、私 と、星野さんのコンビでやるようになって、はいはい、多分半年ぐらいになりますかね。
はい、
で星野さんがですね、そのもう少しちゃんと俺に時間をよこせと
言ってないですよ。
喋ってばっかりでいいのかお前っていう打ち合わせがこの前ありまして、
はい、ありました。
10分間を僕によこせということで、いや
10分しかく、あ、そうですね。
しかく
10分によかったんですか？言わないの。
それで10分間をですね、その日のゲストの方と星野さんの切り取ったテーマでお話をしてもらおうということで、今日はあのですね、はい、交通費助成についてということで、はい、まあ。ある程度の障害重い方は交通費に関して全額の助成を札幌市がやってたんですけど、はいはい、今廃止するしないで結構重めなんですね。
そうですね、はい、
去年一旦廃止するということが決まったんですけど、うん、それに対する要望活動が非常に強くあって1年延長廃止が延長されました。で来年どうなるかっていうところがまた今いろいろギリギリのところをやってることで、はいはい、そんなことでじゃあ今から10分間、はい、太田さんとの間でそのお話もあるんですね、
はい、
じゃあ太田さん星野さんよろしくお願いします、
は
い
は
い、
それでは和樹の部屋ということで皆さんよろしくお願いします。で今日は先ほども申しましたが結構古くからの知り合いの太田隆夫さんにいらっしゃってもらって交通費助成のことについてちょっとお話ししたいと思ってます。太田さんよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
で 今コッシー所長も言ってましたが今交通費助成制度がこう変わるということでひょっとするとフリーパスがなくなるかもしれないということで大変大揉めに揉めてますが、そんな中で僕が思うのは、まあ、フリーパスがなくなってしまうのはとっても残念なんですけれども、せめて通所とか通院通学ぐらいは助成してほしいと思うんですよね。で僕も今事業所に通ってるんですけれども今フリーパスがなくなってしまうと移送費が出ないと作業所に行けないっていうことに なってしまってそうすると作業所自体の値がもう危なくなってしまうんですけれどもその辺どうお考えかということで太田さんお話しください。
交通費助成のことをね、はい、去年の2月にですね、はい市の方で、厚生常任委員会に、
はいはい
まあ突然といえば突然なんですが、はい、案を出したと、はい、で、札幌市が大変財政が厳しい状況の中で、やっぱり福祉の面もやっぱり正義ということにはならないという考え方の中でね、うん
まあ、それでね、フリーパスがなくなるっていうことで大変な運動になってますけれども、うん、実際ね僕が思ってるのはやっぱり予算の方も厳しいですし運動も活発にしてるけどなかなか札幌市側もなかなかこうね首をなかなか運転って言われて廃止廃止になってるんですが、まあ、僕が聞きたいのはやっぱり作業所がなくなってしまうことまでつながってしまうとこれは相当大変な問題だと思うのでその辺はどうでしょうか。
そうですね、はい、そういう心配がないわけではない、
はい、
で現にですね、はい、もう作業所へ通わない人も出てきたりというような、まあ、これは必ずしも交通費の問題ばかりじゃなくて、自立支援法ですね、障害者自立支援法、まあ一昨年から施行されているわけですが、まあ、この影響もないわけではない、
せめてね、まあ、この、
交通費の問題で言えばね、はい、やっぱりまあ、正式には福祉乗車証といってですね、はいはい、これはまあパスといって、まあ、どこでどこへ行こうがいつでも利用できるというね、うんまあ、パスですから、はい便利なものです、でこれをですねもしなくなったらね、
はい
例えば聴覚障害知的障害それから障害の重い人たちはですね、交通機関の入り口でもって、もうその券が切れてるの知らないでね、出してしまうとかねいうようなことが起きたりって非常な、まあ、混乱を招くわけです。で札幌市内で、今42くらいの団体が、まあ、これをなんとか維持していこうしてもらいたいというんでね、連絡協議会を作りましてね去る20日にですね市と交渉したんですね。身体、 じゃない、聴覚
太田さんちょっと、ね、時間があんまりないんでね、
う
ん、
あっ、うん、ちょ
っとね、あの
そこで交渉した結果、
この
福祉乗車証は、はい、存続していくという、
はい、
なくしない方向で検討したいという答えが出ましたね。市から、話がありました。
じゃあそういうことで期待しまして、時間もないのでもう一つの話題でいいですか、太田さん、いいですか。
はい、はい、
すいませんね。で、僕は今手帳産休なんですけれども、産休の人はやっぱり年間金が決まっていて、こう病状が軽くなったとお医者さんが言ってるのに、行動するのにお金がかかってしまって無料じゃないということで、産休になると動けるのに定額、それも少ないということで、僕自身としてはフリーパスなくなって困る方もいらっしゃるんだけど、産休の人の額を増やしてほしいとかって僕も思ってるんですけど、その辺はどう思いますか。
これもね、はい、精神障害者団体の中では、はい、なんとかその改善をしてもらいたいということで、はいはい、市と交渉中です。
なんとかならないでしょうかね。
厚生労働省の方ではね、はい、精神障害者の人たちも他の身体障害、知的障害の人と同じように、はい、手帳に写真を貼るということに一昨年からなってますからね、はい、であるとすれば、精神障害者だけにそういうその格差というか、
はい、
つけるというのは、これ、差別ではないかと。
特に産休の方はどうでしょうかね。
それで産休の人についてもですね、はい、厚生労働省の方は、はい、できるだけ、交通費の助成について配慮するようにという通達は出て
ます。通達、まだはっきりしたことはまだ分からないということですね。
は
い、
それで、市の方は交通機関との交渉をしているという回答が出てます。
はい、ありがとうございます。で、時間も本当も僕のコーナー、部屋は数以上の部屋短いので、最後このラジオを聞いてる山花地区というか中央区の方にこうね、精神障害者のというか、障害者の交通乗船機ってこういう運動してるんだよってことで、なんかこうリスナーさんになんか呼びかけることがあったら、なんかこういうことを私言いたいんです、皆さん聞いてくださいってことがあれば、太田さんお願いします。ラジオを聞いてる方に訴えたいこと、太田さん、なんか。
そうですね、はい、やっぱりこの交通乗船は、その我々が生活していく上の、
はい、
やっぱ生活圏と言ってもいいんですね、
はい、
で、交通圏という権利もあるわけですけども、生活圏でもあるということからね、もしこれが削減されたり後退するというようなことになれば、
はい、
精神障害者の社会生活の上で大きな影響を及ぼすと。で、私は精神障害の場合は引きこもりになったりなんかしてしまうというね、
うん、
心配があるんですよね。
なるほど。
で、そういうことになった場合に、国民健康保険の医療費がさらに増えて心配がある、
はい、山の中央区の方に一言なんか。
中央区として私も長い間ね、はい、住んでましてね、いい町だというふうに思ってまして、幸い、障害者の人たちの活動も活発になってきたんでね、45年くらい住んでるんですかね、
はい、
山ね、こういうことで、多くの方々が地域活性化のためにね、
はい、
頑張ってもらいたいなというふうに思ってます、
はいはい、どうもありがとうございます。和弘の部屋、こんなところで所長、星所長どうでしょうか。
まだ8分ぐらいですけどいいんですか。
あれ短
いんですか。
あれ
いいですか。
持ち時間をこれぐらいです。45分ぐらい
で、
はい、どうもありがとうございました。太田さんどうもありがとうございます。
どうも。さっきのあれですよね、その産休の人こそ動けるから多くうんぬんっていうのは、ちょっとだけ補足しちゃうと、例えば一休の人ってなんて言うんだろう、極端な話言うと自分で自発的に動けなくて寝たきりみたいな人がいたとして、その人は寝たきりだから自由に動けるパスの助成をもらっても有効には使えないけれど、ある程度症状が軽くなってくると、そういう人ほど外に出て歩くことがリハビリテーションになる、あるいは出かけることがリハビリテーションになるのに、その出かけるための交通費が安い金額になったり制限がついたりすると、それは矛盾じゃないかっていうようなことをおっしゃってたんですね。
そういうことを言えると思いますね。
そうですね、
それはまさに僕もやっぱりね、
ただ障害の重い軽いによってね、その差をつけるということは、障害が軽くなれば働けよという考え方があるわけですよね。
そうですね、
ところ
が精神障害の場合は必ずしもそうではないという現実だということですね、
そうですね、
はい、 では無事和弘の部屋が終わった
ので、いいですかこんなもので、
はい、次の曲
ちょっと下手くそでしたがどうもすいませんでした。
はい、はい、じゃあ次はですね、はい、私の方から曲紹介ですね。アクリデイト渡辺美希夫。はい、渡辺美希夫のアクリデイトでした。いろんなね CM とか松千代が充実してるので、あの内容がいっぱいだねって話を今もしてました。で太田さんのお話もっともっと聞きたいので、ちょっと曲を途中にしてですね、またお話に戻りましょう。でさっきまあ、太田さんの精神保健に関する活動の話、それから生存権でもあるっていうその交通費、移動することを保障するっていう話してましたが、もう一つの顔として山花人としての顔も、山花住まいが41年、
いや、おっしゃってました。もっと言いましたね。
もっと言いました。いうことですね。
昭和40年だから、今年は昭和84年だから、44年目ですね。
わあ、計算早いですね。あれ、中央図書館の裏側のあたりですか。
そうです、そうです。
太田さんの住まいのね。
私、教育大学がありましてね。
うん、
そのずっと南の方で、ね。
どんな町だったんですか、当時あのあたり。
あの辺はずっと畑でした。
畑。はい、何畑ですか。
今野菜ですね、いろんな。いろいろ野菜作ってましたね。キャベツとか玉ねぎはなかったかな。まあまあいろんな野菜畑でした。
はい。
そうですね。肥やしの匂いが随分しましたもんね、当時。でびっくりしたのは狐小屋があったね。
はい。
もうそれから間もなくなくなりましたけど、長い間あそこで狐を飼ってた人がいたんですね。
ペットとしてじゃないですよね。
毛皮を取ってね、あれしてたん
ですよね。
それはなくなる。もう今はね、冬季オリンピックが昭和40年でしたか、41年かな。あの道路がなかったんですよ。あのなんていうんですか、燃え山の、
はいはいはいはい、
縁を走る。あのマグマ内の方からね、はいはい、丁寧の方にかけて。
環状通りって言うんですね。燃岩山道路、
なんとか丁寧なんとかなんて道路です。あそこはなかったんです。
うん、狐をその皮を取るために飼育している場所があったということですか。
あったんです。それが 2,3 年でなくなりましたけどね。だいたいもうすっかり今様相が変わりました。
そうでしょうね。
もう立派な家がたくさん建ってね。で私の家はもう建ててまだ44年目ですが、
うん、
昔のままです。
今のその住んでらっしゃる場所、まあ、山花といわれる地区、住み心地はいかがですか、太田さん
ね。まあ、ちょうど燃岩山の下の方にあって、
うん、
静かなところでね、
うん、
私はなんていうか山花というのはなんとなく山花文化みたいなものがね、トンネル兵がね、開拓したというような町で、山花小学校が札幌で一番古い小学校でしょ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよね。そういうようなことで、まあ、歴史の古い落ち着いた、ところではないかなと。まあ、お店やなんかもあんまりたくさんあるわけじゃないし、
ね、そうですね、比較的ね。
まあ、住宅地が多いところで、まあ、そういう意味で静かで、なんとなくこう明治の文化を感じさせるような札幌ではね、そういう特色を持っている地域ではないかなと。
すごいですね。今はね、大きなストアがあったりフィットネスクラブがあったりしてますけど、あれが全くなくて畑のところから立ってくところを全部見てらっしゃるってこと
ですね。そうですね。もうびっしりも家が建っちゃったんですけどね、私がまあ45年前はあの辺はもうね、
畑だったと。
田園地域っていう雰囲気でしょうか。そういう状況でしたね。
はい、じゃああれですね、一番最初に太田さんの歴史は札幌の精神障害の人の歴史って言いましたけど、太田さんの歴史は山花地区の歴史でもあるということではある。
いや、そうですよね。
はい、じゃあちょっと本当はもうちょっと太田さんのお話、業界のこととかいろいろ伺いたかったんですけど、結構お話たくさんで時間になってきました。エンディングの方をじゃあ稲野さんにお願いしましょうか。
はい。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、ハード面では路面電車、ソフト面では山花新聞や山花 .info 中島カフェなどのホームページ、そしてこの番組、 山花、明日もいい天気も、まちづくりの一端になればと思っています。
はい、それで、4月からですね、この山花明日もいい天気のローテーションがちょっと一部変わりまして、偶数月の第1週4月2日次回の放送は、フィコさんの気になる話になります。フィコさんの話毎回漫談のようで面白くて楽しみにしてらっしゃる方も非常に多いと思うんですが、来週はそういったお話になりますので、どうぞ皆さんお楽しみにしていただければと思います。でどんどん終わりに近づいていきますが、今回ちょっと大島さん、
はい、
出番があまりなくて、
いえ、次回以降にたっぷり話させていただきます。
じゃあ次回ももうあれですね、レギュラー化をすでに狙ってらっしゃるということ
わかりました
ですね。先ほどまで私じゃなくてもとか言ってたんですけど本心はそういうところにあったん
です、ね。はい、よろしくお願いいたします。
楽しんでいただけましたか。
はい、とても楽しかったです。今日は太田さんありがとうございました。
やっぱりね、自分のお話できなくて申し訳ありません。
太田さんこれだけのキャリアなんで、いろんなところでこういうお話されてると思うんですけど、ラジオの出演は初めてだって。
初めてです。
そうですか、
はい、
感想いかがですか。これ今流れてますけど。
そうですね、まあ、もう少しね、
そうですね、
いいお話ができればということで、ね、新たな勉強しようという意欲を、ここで持たせていただきました。
はい、事前の打ち合わせをした時もね、はい、そういうなんて言うんだろう、弟さんの、まあ、発病があって、はい、それから家族の立場でいろいろなことをやるようになって、はい、一番手に入れたものは勉強することがたくさんあって、勉強することに事欠かないっていうのが一番大きかったとおっしゃってました。
そうですね、
これからもいろんなことを勉強し続けようっていうことをおっしゃってましたもんね。
まあ、自分の健康のためにもいいと思ってますね。若い人と付き合うのがね、年を取らない秘訣だなって思ってますよ。
そういう意味では星野さんとの付き合いもこれからも続くと。
そうですね、どっかで交わせれば、ね、また何かしたらなかなかすれ違ってばっかりで本当申し訳ないんですけどね。
いじめないでくださ い、
いじめはしませんけど、こちらこそ。
どうも今日は本当にありがとうございました。じゃあ来週の気になる話も皆さんお楽しみに。さようなら。